の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
六本木はあの、富士フィルムのあの、写真の展示ブースがいいよね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。お兄さん、六本木とか行きます？
最近行ってないっすね。コロナ禍以前は結構行ってたんですけどね。
六本木はね、まああんまり変わんないですけど、あのなかなかいいですよ。雰囲気もなんていうか、やっぱおしゃれがね、おしゃれがカッと鼻にきますけどね。ということで今回は、六本木の、東京ミッドタウンデザインハブというところで行われております。2020年度グッドデザイン賞グッドデザインベスト100というですね、展示にちょっと行ってきた話をしたいなと思っております。
うん、はいはい。
まあ、グッドデザイン賞ってなんか、いろんなところで見ると思いますんで、まあ、なんとなくは知ってるとは思うんですけれど、うんうん、一応なんか、どういうものかちょっと説明しますね。
はいはい。
グッドデザイン賞は、デザインによって私たちの暮らしや社会をより良くしていくための活動ですと。
うん、
1957年。結構古いですよ。もう、63年ぐらいやってるやつですね。
うんうん、
シンボルマークの G マーク、あの、G のマークだよね。とともに広く親しまれてきました。うんグッドデザイン賞はデザインの優越を競う制度ではなく、審査を通じて新たな発見をし、G マークと共に社会と共有することで、次なる創造へつなげていく仕組みですと。グッドデザイン賞では、常に我々が向かうべき根源的なテーマとして5つの言葉を、グッドデザイン賞の理念として掲げていますと。ちょっとめ
ん
どくさいけど言いますね。人間、本質、創造、魅力、倫理。なんか、そんなことまで考えてるんだって感じもあるわけなんですけど、うん、まあ、そういうふうなことを理念として考えて、総合的に、うん俯瞰的にかわかりませんけど、選ばれているものが、まあ、グッドデザイン賞がついたものということなんですよね。
うんうんうん、
でちなみに、あの G マークあるじゃないですか。
はい。
G マークは、あの、オリンピックのポスターでおなじみ、熊倉先生がお作りになられてると。あ、亀倉ね。亀倉。
ああ、はい、
なんで、はい、なんで熊って言っちゃったんだろうね。
熊さんが、
亀倉さんが。
熊県からかな、
うん、はい。ちょっとすいません。まあまあ、そういうことな、そうです。ということで、うん、まあ、あの、選考方法などはね、ちょっとウェブサイトなどで見ていただければと思うんですけれども、まあ、毎回いろんな、うん、このね、もうグッドデザイン賞っていうのは、ものにとかって思っていたんですけども、も、う、の、ん、とかだけじゃないんだよね。その幅の広さもちょっと厄介極まりないんですけれど。
厄介なんだ。
いや、だってほら、説明がしづらいじゃない。なんていうか、その、いいデザインのものにグッドデザイン賞が与えられてると思っていたら、うん、あの、そういうこと、多分ウェブサイトとかにも与えられていたりとか。で、その選考理由が見た目がいいとかじゃないんですよ。っていう風なややこしさがあるんですけど、まぁ、あ、ちょっと、うんうん今回はそのね、審査委員会により特に高い評価を得て100件をグッドデザインベスト100ということで選ばれたということで、それの、まあ、紹介というか、まあ、ピックアップしてご紹介したい。まあ、有名なところで言うと、先ほどちょっとウェブサイトと言いましたけど、うん、東京都の、COVID-19 の情報発信サイト、
うん
都内の最新感染動向みたいな情報を、出していた、あの、東京都のサイトがグッドデザイン賞に選ばれてる。ですよね。
あれってどこに与えられたんですか？コードフォージャパンですか？
あ、まあ、東京都とコードフォージャパンとで2つで作ってはいるんですけども、このサイトそのままに与えられているから、うん、プロデューサーが東京都でディレクターがコードフォージャパンというふうにエントリー的にはなってますね。そう。で、なんていうかその、まあ、この考え方というか、なんていうの？まあ、ちょっと読む。データやファクトが伝えることが重要であるという認識に立って、グラフや表を開発したというふうな話で、まあ、経緯としては作られているんですけど、この、 Code for Japan との連携ね、東京都と Code for Japan の連携によって圧倒的なスピードでこれを成し遂げたというふうなあたりのところ、うん、これがシビックテックの幕開けとなるというふうな、まあ、見え方もあって本サービスの成果を高く評価したいということが審査員の評価だったりするそうなんですね。だから、市民が参加ね、これ踊りたんさんなんかも声を、なんか意見も言ったみたいな話もありましたけど、まあ様々な、この、作られ方というか、生まれ方、作られ方っていうところに評価があったっていうあたりは、この、まあグッドデザイン賞の非常にこう、なんていうのかな、見た目を評価してるっていうわけじゃないぜっていうね、そういうふうな概念がわかるかなとは思いますけど。あとね、緊急地震速報のサウンドロゴとか、音ですよ、音。
あの怖いやつね。はい、聞くだけ
で。これ NHK、日本放送協会とありますから NHK が撮ってるわけなんですけど、まあ、ここに、例えば、グッドデザイン賞を与えられる。
なんかすごいずっと心地よい音楽を作ってた人が今回作ったんですよね、確かね。
ああ、そうだけど、まあ、あれもだから本当ね、有名な方ね、何気ない音ですけど、面白いよな、うん、こういうことにね、与えられるんだなと思うんですけど、うん、他にも、近畿、近鉄か、近鉄のなんか特急の火の鳥っていうね、なんか、列車に与え、まあ、これはちょっと割とわかりやすくはありますけれどね、そういうものもあったりしますが、僕がちょっといくつか気になったのをちょっとご紹介します。実際にこれね、展示していて、まあ、触れるものもあったりするんですけど、こういうのが知らなかった。タニタが、活動量計っていうのを出してるんだけど、カード型活動量計ってのがあるんですよ。
うんうん
うん、もう見た目はほぼ名刺サイズ。名刺ですよ、うん、パッと見。社員証みたいな感じなんだけど、ここで、歩数とか消費エネルギー量が計測できるっていうものがあるんですって。
うんうんうん。
まあ、だからなんていうのか、もちろんこの技術的なこととか見た目ってのも面白いんですけど、こういうふうな誰しもが、手元に持っておくことができるような、媒体にしているっていうか、つまりその、うん、なんていうのかな、自分の健康管理っていうものもいろんな名刺とかと同じように常に携帯していくものの一つの形の表れとして名刺サイズっていうのを選んだっていうあたりが、まあここの、評価の一つみたいですね。カードインフラとの連携が可能になり、うん、医療健康サービスやアプリケーションへの創発が期待できることを高く評価するとありますが、なかなか、あ、こういう風な取り組みもあるし、こういうものに評価があるんだなってのもちょっと面白かったですね。あとね、こういうのも、これ技術的なことかな。アシックスジャパンが、陸上競技用のスプリントシューズをこれ開発してるんですけど、
うん、
これね、業界初のピンのないスプリントシューズなんですよ。意味わかります？
ピンがない？
普通さ、普通ってわかんないか。俺、まあ、履いたことはないんだけど、陸上用の靴って、後ろにピンがあって、
うんうん、
で、それで、まあ、その、シューズで地面をグッと押すじゃないですか。そうすると、そのピンが地面に刺さるわけ。で、その、刺さった抵抗力でグイッと進んで、また次に走るみたいな。まあ、それが高速で走ってる人はやってるわけだけども、
うん、
この、ピンが、地面にちょっと刺さる、この時間が無駄だと。で、入れて出すっていうのが無駄であるっていうふうなところに、うん、まあ、うん、着目して、このピンが刺さらなくても、それに同様のその、なんていうかこう、スリップしない、ぐっとこう、耐える力みたいなのが、グリップ力か、が手に入れられないかっていうことで、ちょっとまあ、蜂のなんか巣みたいな感じの黒い、なんかこう突起みたいなのがついていて、靴底のハニカム構造には強度耐久力は元より一切の無駄を排した研ぎ澄まされた美しさがあるなんて書いてますけど、っていうのがそのピン代わりになってるっていう、こういうこととかはなかなかやっぱ普通さ、アプローチとしてはまあね、テレビとかで取り上げられない限りわからないんですけど、グッドデザイン賞を取ることで私でもピンとくるというかわかるみたいなことで。で、結構これ広がっているみたいですから、うん、なんかこういうふうな話もまた何かで出てくるかもしれませんよね。あとね、まあ、これはもうすでに CM とかいっぱいやってると思うんですけど、アタックゼロって知ってます？
はい、あのいろんな若手の俳優さんが出てるやつ、
そうそう紹介してるやつですけど、ね、はい、これもね、なんか俺そんなのあまりにも自然に登場してたからピンとこなかったんですけど、
うん、
まあ CM でもやってるけど、片手であの何、いわゆるその洗剤店量を測んなきゃいけないわけですよ。あの、洗濯するときに、洗濯量に合わせてね。で、その量の計測、今まではカップに入れたりとかしてたんだけど、
うん、
そういうことじゃなくても、ワンプッシュで、その、簡単に計量ができて、入れることができるっていう仕組みが、これが結構革命的だったみたいで。
うん、あ、そうだったんですか、あれ。そうなんだ。
そうそうそう。だからね、今までとその、なんか注ぎ口がちょっと汚れたりとか、なんかそういうふうなことがあるんですけど、その辺を全部、うん、まあ、ここにはそのね、アタックゼロのハンドルワンの発想は、それらの常識を一掃し、これまでの課題がなかったかのような答えを出してきた、うん、まさに、オレンジさんが今感じているようなことを実現したということで評価されているということなんですよね。だからこういうのって当たり前すぎちゃってさ、ピンとこないけど、まあ、こうやってこう、ちょっとわざわざ評価してくれると、あ、そうなのねってのがわかるっていう話ですよね。
うんうんうんうん、
他にも、モバイルフォンでですね、なんかあの、これはどこだっけ、国はな。これなんだっけ。いきなり英語が出てきてわかんなくなっちゃった。あの、なんか、テザリングと通話の機能しかないやつがあって、これがあのグッドデザインディションになってるんですけど、
欲しかったやつ。
そうそう、パンキットっていうのかな、なんかこう、うん、余計なものを排するというか、なんかこう、うん、ショートメッセージと SN、テザリングと通話しかしない、できないんだけど、でも、うん、なんかいろんなものがいっぱい入りすぎてることで道具感を失われたり、だんだんそれにね、こう対応するのがめんどくさくなるみたいなこととかありますけど、うん、なんか本当にウォークマンみたいな感覚っていうか、道具としてこれが何に使えるのかっていうことが明確になるような感じがあって、まあ、あの見た目もいいんですけど、なんかこういう風な道具というのを感じられる電話機とかいいななんてちょっと思ったりもしましたね。
うん、
他にも、まあ、いっぱいあります、いっぱいあります。いっぱいの中で僕が一番気に入ったやつ、これだね。あのね、ノンエレクトリックウォッシングマシン。
はい。
足踏みをすることで、足踏みってその、うん、なんかペダルが出てて、そのペダルを踏むと、うん、その手前に、なんつうんかな、ボールの中にボールがあるみたいな、なんか簡易プラネタリウムみたいな機械なんですけど、うん、この中の、周りと部分が動くの。で、それで洗濯してくれるっていう機械なんですよ。
洗濯、洗うってこと？
そうそうそう。だからまあ多分、洗濯物と水を入れて、洗剤を入れて、で、足踏みするとその中がぐるぐるぐるぐるぐるぐる回るから洗濯ができちゃうと。だから、これでも水道や電気のない地域はもちろんって書いてあるから、水ももしかしたらなんか軽減化できるのかな、まあ、とにかく電気がいらないで足踏みだけで洗濯ができちゃうっていうやつで、これはなんかまあね、まあ便利グッズぐらいにしか思えないんだけど、見た目もなんかすごく面白いし、あ、そういうこともできるんだなっていうね、なんか視点をちょっともらったりしましたね。まあ他にもあのね、なんかその、液晶がぐにゃっと曲がる、シンクパッドの機械だとか、あとラボットってね、あの家族型ロボットってあの、特に何するわけでもなく、なんかこう表情が変わったり、耳を鳴くだけのロボットとかね、なんかそういうものがあったりとか、なんかこう僕らの中で、なんていうのかな、すごいねって思うけど言われれば、だけど、どうすごいのかっていうのが、なかなか言葉にできないようなアイディアのものだったり、サービスみたいなものを、うん、結構、今回も紹介してくださってるんで、なんかこう、うんうん、時代のサービスとか商品の魅力みたいなものを語るときに、やっぱグッドデザイン賞っていうのを見ておくと、おもろいなぁなんてちょっと思いましたね。
うん、
どうですか？なんかグッドデザイン賞意識したことありますか？普段。
なんか、面白いなぁと思ったプロジェクトとかいいなぁと思ったものに対して、ああ、そうか、グッドデザイン入ってるのね、みたいな、なんて言うんだろう。うんうん、 ちょっと安さはある。だって基本的にあれですもんね、自分で申請して、俺のところのは、オラさんのところのはグッドデザインじゃから評価してくれよなっていうものじゃないですか、基本的に出てるのって。
まあ、だからちょっとね、その権威的なニュアンスもあったりするかもしれないし、まあ、よくよく見るとなんか富士フィルム多いなとかね、うん、なんかいろいろ細かいこととかあったりするんですけど、うん、うん。まあ、あとね、まあやっぱ大手の会社も多いわけですよ。まあでも、そんな中でもなんかね、うん、その、なんだっけな、ね、小型、淡水、小型海水淡水化装置。なんか、水をろ過する装置みたいなものとか、
うん、
これは、ワイズグローバルビジョンってちょっと僕知らない会社ですね。まあそういうのとかもありますし、うん、なんかね、こう意外とこう、マイナーなものとか、その、まあ会社自体は大きいんだけど、あんま知られてないようなものとかもあったりするんで、
そういうのってどうしてるんですかね。あれって、ね、ある程度お金かかるじゃないですか、確か出すのに。どうしてるんでしょうね。
そうだね。だね。そうだね。まあまあ、でもこれを取ることでっていうのもあるのかもしれない。その辺がね、その辺が難しいです。単に見てる僕のパーな視点とはまたちょっと違って、そういうものをこう、どれぐらいのね、なんか社会的価値で考えるのかみたいなのはちょっと。
いや、でも箔がつくのは間違いないと思いますね。一般的な視点で見ると。
そうだよね。そうだよね。うん、ああ、これも面白かったな。なんか、なんかさ、火事が出た時に学校でさ、なんか避難する時の機械ってあるじゃん。まあなんかスロープみたいな、シューみたいな。あのスロープの最新型が置いてあったよ。
へー。
知ってる？
知らない。
なんかその、だいたいあれってこうなんかいろいろガチャガチャ作って、スロープ出さなきゃいけないんだけど、うん、なんか機械式で、まあ地面の方向に穴が開いてて、で、そこの穴からうーっと降りていく時に、うん、なんかその機械を設置すると、電気全くいらない形で、じゅーっとこう、床が下に降りていくみたいな仕組みがあって、これだとまあ子供でも老人でも、まあ、大体大丈夫じゃないかみたいな、なんか紹介をしてありましたけど、なんかそういう風な、まあ、ものもあったりなんかして、そう、まあなんかね、なかなかこう、まあ、言えばね、そうなんだって思う。だから、最新の状況みたいなものを捉えるのにやっぱり面白いのかなと思いますね。さっき言おうとして、これですね、持ち運べる水再生処理プラントっていう仕組みがあります。
水再生
プラント？これ、ウォタっていうのかな？だから、あれなんです。生活排水を 98% 再利用できるっていう、仕組みのものですね。
どういうこと？
まあですからあれですよ、汚い水とかを、うん、それを使うことでろ過できる。しかもろ過する仕組みの中に AI 技術みたいなのが入ってるから、うん、まあ多分最適化されるみたいなことなのかなっていうふうな仕組みを、これはなんか多分結構ベンチャー企業として有名なウォタっていうのかな、 WOTA っていうね、うん、会社ですけど、前田洋介さんっていうのはなんかで選ばれてましたね。日本を変える30人みたいなやつでね。まあなんかそんなものも入ってたりします。だから日本のね、状況を知るという意味でもなかなか、まあちょっと鬱陶しい感じもなくもないんですけどね。はい。まあそんな感じでございます。まあこれ展示に関わらず、あとね、ウェブサイトを見ると、これのプレゼンテーションしてる動画があるんですよ。まあ、作った人たちが、こういう風な社会の役割でみたいな。なんかそういうふうなものを見ると、よりまたその意味付けみたいなのが分かったりするかなと思うので、そういうのが面白いのかなと思います。うん、ちなみに丸の内の方ではですね、なんかこの関連の商品が直接購入できるみたいな、なんかそういうデザインの今を手に入れよう、グッドデザイン賞受賞特集みたいなのをやっていたりするそうなので、グッドデザインストア東京かなでやってるそうなんで、そういうのも見てはいいかなと思います。ちなみにちょっとおまけですけど、六本木では今東京ミッドタウンアワードというのがやってまして、新しい日本の価値、感性、才能を創造し、結集し、世界に発信し続ける街を目指す一環として、アワードが、行われているということで、まぁ、あ、ちょっとなんかややこしいんですけど、河村元気さんとかね、中村優吾さんとかね、伊藤直樹さんとかね、江口理香さんとか、まあちょっと僕あんまり知らないんですけど、まあいろんな人たちが、テーマを持って、 出された作品たちの中から選ぶ。ちょっとアートっぽい感覚もあるんですけど、まあ、プロダクトとして、うんうん、紹介されているものを、審査するというのがありまして、うんうん、一応、今回のテーマがジェンダー。ジェンダーっていうふうなことをテーマに作品を出してくださいと。で、これ実際に、コンセプトだけじゃなくて、商品自体も作るみたいなことになっているのかな。で、この一番取って、グランプリ取ったのは、これ、ユースキンと呼ぶのかな。その、肌の色を感じさせるというか、その多分、いろんな人種の肌の色が、トータルで見えるような指輪を作ってまして。私たちは肌の色を聞くと、いろいろ、馴染みのある色を想像しがちですが、実際のところ肌の色は多種多様で、幅広いグラデーションによって成り立っています。そんな肌の色のリングを身につけることで、多様性を持つというアイデンティティをまとうことができますということで、うん、まあ、ダイバーシティ。俺テーマ何つったっけ？ダイバーシティですね。
ジェンダーじゃないですか？
ジェンダー、間違えた。ダイバーシティだわ。
ダイバーシティ。
はい。ジェンダーとか人種とか、人種や国籍とか、まあ、様々なものを、多様性を受け止めるという意味でのダイバーシティというのがテーマでしたね。失礼いたしました。と、うん、いうことで、それがまあ1位になってますね、指は。うん、2位に、優秀賞には濁ったクレヨンっていうね、綺麗な色じゃないクレヨンを20色並べているものとか、あと、茶柱アイスっていう、手に持つところがちょうど茶柱みたいになっている、まあ見た目、も可愛らしい。茶柱のアイスとかね。あと、ハエタタカズっていう、なんかね、宇宙船が、キャトルミューティレーションしてるみたいな、なんかビームをビーンって下に下げ、出してるような感じの形のおもちゃみたいなのがあって、その多分ビーンと出してるところが筒になってるんだよね。でそこにハエをピッて入れて、うん、捕まえて、ハエを叩かずに逃がすっていうコンセプトの商品だったりしますけど、まあ、こういうふうなアイディアと実際の商品ってのを、まあ、うまく組み合わせたものを、展開していく賞、プレゼンして選ばれたものということで、これも六本木ヒルズの、これはね、六本木ヒルズじゃなくて、うん、なんだっけ、今言った、
あれ、ミッドタウン
のビルになるんだろうね。ミッドタウンか。ミッドタウンの地下のところに展示がされてるんですね。うん、
毎年やってますね、
うん。そこで、うん、外でも見ることできますし、ブログにもちょっとリンク上げときましたんで、まあ、こういうふうなものを見て、今時感というかね、そういうのをちょっと見てもいいのかなというふうに思います。うん、うわ、なんか今時の話は恥ずかしいですね。まあいいでしょう。はい。
恥ずかしい。
はい。いやいや、恥ずかしいじゃないでしょ。はい。ということで、ちょっとまあ、お勉強みたいな感じではありますが、今回は六本木で、ちょっとまあ、見れますね。デザイン関係の展示、グッドデザインベスト100、それから、東京ミッドタウンアワードについてご紹介しました。ん？長いね。はい。以上でございます。お相手は、なんかあれだよね、こういうの見てる時だけ自分ちょっと偉そうな気持ちになりますけど、本当にしがないっす、しがないっす、ポンと
アレンジでした。
タネラジ、また。